米岡誠一の僕らのバス発車オーライ。さて僕らの街紹介の時間でございます。今回米岡さんは福岡市東区箱崎にございます箱崎宮に行ってきたそうでございますね。まあ箱崎宮といえば現在北条家が開催中でございますが、その模様どうぞ。
さあ今北条家真っただ中ということで、私はですね箱崎宮の社務所の中になんと入れていただきまして、今年もまたこのちゃんぽんがいろいろ販売されるらしいんですけど、ガラスちゃんぽんがおよそ1200個、代わりちゃんぽんが合計100個ですから、合わせて1300個販売予定という、このちゃんぽんが目の前にあるんですけど、結構いろんな種類のがあるんですね。これまず一番小さいの吹いてみましょうか。実に私生まれて初ちゃんぽんでございますいいねこの音色、ガラスとは全然思えないですよね。ちょっとこれはねやや大きめの、ちょうどこの棒の部分がくるりと一回転している、まあ、そんな感じのストローもありますけど、これまたやっぱりちょっと大きくなるとやや音も低くなりますね。で柄がまた涼しげでいいですよね。これなんかね、なんかねじれとおっしゃってましたけど、また違うのこの音は。ほうほうほう、ちょっと固めの音がしますけど、でもやっぱり同じように吹いても戻りがすぐピポって戻るのと、やっぱゆっくりコンって戻ってくるのと、やっぱいろいろあるんだな。これ特大一番大きいやつはどんな音でしょう。いいね、博多の街の風物詩ですね、これ。あんなことが。さあそしてね、こちらはもうかの有名な箱崎宮おはじき、これは切り箱に入っているやつが、これ切り箱ありますけど、はじきと書いてますね。これが20個入りで3000円で、これ額装して飾れるやつがあるんですけど、これがまあ1万2000円ということで、綺麗ですね。でもおはじきといってもこの額の中に入っているのが目の前にあるんですけど、本当になんかこうおはじきというより何でしょうね、これやっぱ箱崎の町あるいは箱崎宮をイメージしたデザインになってるんですけど、この石灯籠があったりとかですね、この鳥居があったりとか松があったりとか、そしてこの新生姜のこの出店があったりとかですね、玉せせりがあったりとか、もういろんなこの種類のおはじき、これ見てるだけでねすごい楽しめますよね。まあ今年のこのおはじき結構たくさんね販売されるそうなんで、これやっぱり必ずやっぱ一度は買っときたいね。はあ、はあはあははあ、ちょっと触ってもいいのかな。あ、触っちゃいました勝手に。あ、ちょっとずしっとするね。なんかそれだけ重みがありますね。これセンスにちゃんぽんのだ。このひんやりした感触がまたいい。いやー、やっぱり北条家っていろいろな楽しみありますけど、このやっぱ箱崎宮のはじきとこのちゃんぽん、やっぱりまあ秋の北条家の季節が来たと、そんな感じですね。
いやー、米岡さんなんと初ちゃんぽんでございました
ね。ねえ、初とは
初めて吹いたみたいでござい
ます。すごい長く生きてきたのに
やめてください。俺が言うことない、私が言うことない、条件反射した時にやめてくださいよって出てましたけど、これは博多どんたく、博多祇園山笠と並んで博多三大祭りに数えられるこの北条家、
はい、
北条家すべてのこの生命命を慈しんで感謝するというお祭りなんですね。さまざまな神事や数多くのにぎわい行事が執り行われまして、こう参道にはお化け屋敷とか射的とか、はい、夜々釣りとか新生姜とか色んなおよそ500軒もの露店が出展されます。で期間中およそ100万人が訪れるとも言われておりまして、とても賑わっておりますね。開催期間は9月の18日の火曜日までとなっておりますけれども、ちなみに米岡さん初ちゃんぽんと言いましたけど、初めてなのに音鳴らすの上手ですねって褒められちゃったんですよ。はいはいはいはいはい、お宮の方に上手ですねと褒められて、自分のことをちゃんぽん奏者とか言ってました。
あ、調子乗ってました。
すっかり上機嫌でございました。そしてこの北条家で販売していた北条家おはじき、昨年はこの販売を中止しておりましたけれども、新たに箱崎宮おはじきとして今年から、まあ、通年で入手可能になったということですね。
おー、これ人気ありますもんね。可愛、はい、いですもん。
可愛 いですよね。山さん持ってらっしゃるんですか。
持ってます。
あ、そうですか。
はい、
ね、今年は行かれました。また行きます。
行きたいなと思ってます。なんか学生の頃とか本当にみんなで浴衣着て行くのが楽しみでね。
ね、で、まあ、人が また多いですけど、はい、人が多いからね、こんだけの人がいるんだから自分は分からないだろうと思って、ちょっと危ない関係の人と行くと見つかりますもんね。
はい、見ました、
見つかりますもんね。
私見ましたよ、あの人とあの人一瞬来とって
くる、そうですよ、北条家って意外にね見つかるんですよ。
そうですよ、見てます
ね。なぜ何々さんと何々さんが一緒にいるんだみたいな、
いや、いいんですよ、行ってもいいんですよ、
行ってもいいですよ、
ただ目撃されます。
そう、はい、お気をつけられてください、
ね、なんて驚々しく言うんださ
あ、そして北条家はぜひ西鉄バスで、最寄りのバス停は箱崎ですけれども、この北条家期間中は迂回運行となっていますので、前出し通り、ね、この前出し通りのバス停で降りると便利でございます。
はい、
米岡誠一の僕らのバス発車オーライ。
今月のみんなの運転士、
さあ今日は土井自動車営業所にお邪魔いたしました。運転士の佐藤義康さんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず最初に、佐藤さんがバスの運転士になるきっかけとなったらどういうことか教えていただけますか。
もともと自分は田舎大分の方で専門学校こちらの方に来て、で、まあ、そういうのがきっかけでこちらに、まあ、一度別のところに就職して、まあ、そこの会社がまた県外の方にちょっともう合併で移動になるってことだったんで、まあ、それをきっかけに辞めて、まあ、それから仲良く働けて安心まできて仕事がいいかなと思って、うん、そのところまあバスをよく見てたん で、まあ募集もバスに貼ってるのを見まして、うん、それからバス運転士になろうと思いました。う
ん、やっぱ実際運転士になってみるとやっぱ普通の車に比べて全然違うと思うんですけど、はい、その辺は最初はいかがだったですか。
最初は運転席はやっぱタイヤより前の方にあるんで、うんうんうん、やっぱこう切る感じって感覚はもう全くもう全然別物で、
はい
ね、
はい、
ちょっと苦労しましたけど。
さあ、ここで運転士だからこそ言える運転士あるあるみたいなものって佐藤さん何かありますか。
まあ、休みの時とか、まあ車でまあ出かける時に思わずそのバスの路線を走るって言いますか、思わずバスの路線をなんかもう無意識に通ってしまうっていう、不思議なんですけどね。
それはでも運転手さんならではですよね。よもやそこで案内をしたりとかそういうことはない。
まあ、はないですね。まあバスにこう、まあ、お客様が待ってるのはちょっとこう、はい、ちらっと
見たりとか
気になるといいますか。
はいはいはい。さあ、佐藤さんにとって最後に西鉄バスとは一体何でしょう。
まあ土居所の管内担当しているところは高齢者のお客様が非常に多いです。バスがないとどうのこうのとか、病院に出雲行ったりとかされてるお客様いますんで、まあ、もちろんバス利用するわけでは全員ですけど、こちらの方 もう事故とか不快な思いさせることないようにしていかないといけないと思います。う
ん、そのお気持ちでぜひまたこれからも安全運転で頑張られてください。
はい、はい、よろしくお願いします。
はい、今日もありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
米岡誠一の僕らのバス発車オーライ。僕らの街グルメの時間でございます。さあ、箱崎宮に行かれている米岡さんでございますけれども、この箱崎宮から徒歩およそ4分、はい、西側に歩いていくと、この前出しにある箱崎トロロ
大好き。は
い、そこで何やら美味しいものを食べてきたそうでございますね。その模様をどうぞ。
さあ、今僕がお店の中に入ってきたんですけども、もうなんかね、この空間がすごい築100年以上経ってるということなんですよ。築100年以上っていうことはもう昭和ではないってことですよね。大正もしくは明治ということですけれども、こちら社長のお母様のご実家らしいですね。で、お父様が自然薯の畑をやってたから自家農園ということみたいですね。で、今の時期この自然薯美味しいということで、まあ、自然薯のすき焼きをお願いしたんですけども、その前に自然薯常住とか見つけちゃいましたよ、僕は。ちょっとお願いしていました。そしてね、おつまみにはこのムカゴ、ムカゴのいったやつ、これうまいんだよな。昔よく山にね、親父と山芋掘りって言ってたんですけど、その時にこのね、実がなってるんですよ、つるに。それをね、取っては食べてましたね、子供の頃、懐かしい。うん、ホクホクして美味しい。酒のつまみに最適ですね。そしてまたこの、おお、なんか独特な自然薯の香りなのかな。自然薯も芋ですからね。はあ、でもやっぱりこのムカゴと合うね。すごくなんか焼酎はキレがいいというか、あんまりしつこく残らない、スッと入ってスッと消えていく感じ。へえ、あうまい。いや、自然薯の天ぷらを頼んだんですけど、いろいろ入ってきたんですよ。まずはね、これキノコなんですけど、博多杉茸というキノコらしいですね。ちょうどしめじとえのきのちょっと中間らしいんですね。これをですね、岩塩でいただくんですけど、あ、すごいもちもちして美味しい。 キノコの中で一番コレステロールと血圧を下げるらしいですよ。いいよこれ、美味しいね。これはね、自然薯の短冊、それを海苔で巻いて天ぷらにやってる。もう自然薯の香りがたまりませんね。長芋じゃなくて山芋です。で、その自然薯のとろろを大葉で巻いて揚げたという、これもうまそうやな。中の自然薯とろろがすごい弾力で、後から香りがねガーッとくるから、しかもこの大葉の香りとすごい合いますね、この自然薯。これはすごい組み合わせだね、ベストマッチだよ。うん、頼んでよかった、うまい。さあ、そして私が注文したのはとろろすき焼きでございます。まずはね、これ美味しい食べ方って書いてあって、その1、とろろ汁をたっぷり作って卵とよくかき混ぜます。目の前に器にあった生卵があります。そしてこれね、かなりでかい器にこのとろろ、自然薯のたっぷりすくってって書いてある。ここよいしょ、結構いっちゃいましょう、たっぷり。これでよくかき混ぜます。いいね、もうこれだけでいいじゃんっていうくらいいい感じ。ちょうどだからね、あの中もすり鉢のようになってますね。で、ここにね、まずその2、割り下が温まったらまずネギに火を入れてください。もうねグツグツいってるんで、じゃあネギ入れちゃいますよ。うわー、割り下がいい感じに。で、このネギを先に入れるっていうのは、まあもちろんその火が通るようにでもあるんでしょうけど、やっぱこのネギから、このいいね、ネギのこの出汁と言いましょうか、旨味が割り下にこう溶け込んでいくということでしょうね。で、その3、あとはお好みで肉野菜など入れてください、まあ、煮詰めすぎないように火加減に注意ということで、博多すぎたけとかですね、椎茸ね、えのき、あ、いいね、このきのこがね、しめじね、またこのきのこからいい味が出るんでしょうね。白菜とか揚げとか春菊とかありますね。さあ、そしてお肉、うわー、このサシがいいですね。うわー、これうまいやろうな。そして干し大根なんかもあって、これ後でねさっと火を通して食べると美味しいですよって言われたんですけど、いやー、色が変わってきました、色が変わってきました。さあ、お肉いきましょうか。先ほどのこのとろろ卵、その4、このとろろ汁にしっかり絡めてさあ召し上がれと。うわ、ほんととろろなんでしっかり絡んできますね。いきますよ。あかんやつや、まあもう一個いっていきます。この幸せがあと何回押し寄せてくるんやろうな。自然薯とこの卵とお肉、この割り下、これ最高やな。もう今日帰りたくないっす。さあ、そしてですね、僕は麦飯をお願いしたんですけど、このおひつに入ってくるんですね。で、こう自分で適量茶碗に、これ結構たっぷりくるね。かあ、麦飯懐かしいな。子供の頃はよく食べましたよ、この麦飯。さあ、どうやって食べよう。この割り下で溶いたこれを入れてもいいけど、まず自然薯がちょっと余ってるんで、これかけていいかな。いわゆる麦とろろ飯、うわ、今かけた。これだけでなんかもうよくねえ、これ。自然薯の香りってすごいね、ブイとよく合う。じゃあ今度はこのすき焼き用のちゃんと注げるようになってるってのはすごいよね。これをよくこう、わあ、いいね、混ぜちゃおう。いただきます。とろろ TKG みたいなもんね。うん、うまい。ほら、何杯でもいけるね。うわー、まい。もう糖質どうでもよくなってきた。
こんなこと言うからプクプクプクプク太るんですよ。糖質どうでもよくなってきたとか言ってるんですよ。
いや、でもそうなるでしょ。
まあですよ、そらそうでしょうね。これだけ美味しいね。
美味しそうだった、
この福岡市合宿前田市にある箱崎とろろはですね、はい、厳選した自然薯を使用したとろろ飯と、この自然薯料理というのが美味しいお店なんですけれども。
そうなんですよ。
で、料理に使用される全ての器は小石原の辰巳釜のものですね。これ店内でも販売されてますけれども、この日米岡さんが食べたもの、入りむかご250円、自然薯焼酎600円、はい、自然薯の天ぷら600円、そして黒毛和牛とろろすき焼き1人前3240円ね。いろいろこの黒毛和牛とろろ麦飯野菜盛りセットがいろいろあるんですね、はい、これ2名様からのご注文ということで、まあ、コース料理、丼物、そして自然薯アイスとか甘酒アイスと、そういったデザートもあったりとかですね。で、とろろはこれお持ち帰りもできるということですから、いいですよね。ちょっと古民家風な、
そう、
ね、もうお店でいただけるこの自然薯。
いや、もうここ本当に美味しくって、なんかこうほっこりするというか、はいはいはいはい、体に優しいしね、
そうなんですよ、
元気出るし ね、なんかこう自然薯のバリエーションの豊富さというのを感じますよね。
ね、自然薯にすき焼きですよ、
ね、
鉄板でしょこれは。
絶対合いますよ。
最寄りのバス停は前出し通りでございますね。もう歩いてすぐでございます。北条屋期間中の営業時間は午前11時30分から午後3時、そして午後5時30分から午後9時30分、これ定休日は不定休でございますけれども、北条屋開催中はもうお休みないということで、はい、北条屋が終わって9月の19日水曜日がお休みということでございましたね。詳しい情報は FM 福岡のホームページから番組名をクリックしてくださいませ。